説教希望の源である神石橋牧師です。
ローマ書を連続して学んでまいりましたが、今日の聖書の箇所はローマ書の本文の最後の部分、パウロが信仰について言いたかったこと、言いたかったことの最後の箇所、それが今日の聖書の箇所です。また同時に、新しいローマ書の学びの本文の最後の部分がクリスマスを指し示す御言葉であること、そしてこのクリスマスの礼拝において示されていること、そのことに神の導きを感じるのであります。NHK の N 教の定期演奏会、それがテレビで放送されます。これをいつも録画して聞きたいときに聞いていますが、とても気に入っています。ウラディミール・フェドセーフ、セーフという、ロシアの指揮者の演奏で、チャイコフスキーのクリミアリ人形、バレエなしのクリミアリ人形が演奏される、その前に、指揮者とコンサートマスターが対談をしています。この対談に大変感動いたしました。この指揮者はレニングラードで生まれて育ち、そしてナチドイツによる凄まじい攻撃、町が包囲されて全てを失うという経験をいたします。全てを失うという経験の中で彼が言ったことは、全てを失って音楽が残った、と音楽に見せられる歩みが始まったことを語っておりました。またチャイコフスキーに見せられて、いつもチャイコフスキーのと対話しながら、毎日対話しながら演奏をしていた。毎日対話してるからその演奏はいつも違っていた。そんなチャイコフスキー交響楽団の首席、音楽監督、指揮者でもある方の話であります。楽団員が質問されると、ああそれは昨日チャイコフスキーに電話して聞いたとこだったよって、こんな話をするわけです。もうそれほどに見せられて、それほど身近に感じてチャイコフスキーの音楽に取り組んでいる、ということに大変教えられました。私もそういうふうに聖書に親しんで読んでるかなと思いながら、聖書を読むということにおいて、そこから神様の生きた言葉が響き渡ってまいります。旧約聖書、なかなか読みづらいところでありますが、それを読んでるかなって問われるところでありますが、このレーニングランドがレーニングランドでおいて包囲されて全てを失ったところで音楽が残るといった、その後で有名な音楽家の話として、言葉が尽きたところで音楽が残ったというふうに語ったのであります。全てのことを失って、全てのものを失って、言葉、人間の言葉が尽きたところで音楽が残ったと、こんなふうに話している、その言葉が心に非常に強く残ったのであります。私たちにおいてはどうだろうかと思うわけであります。全てを失った、そしてそこで言葉を失う、その現象の中で残るものは何であるか、その残ったものが本当に私の生きる力になるだろうか、なってるだろうか、そのことが合わせて問われる思いがしたわけであります。クリスマスは闇の中から始まります。権力者に翻弄されて、ナザレからベツレヘムに身重なマリアを連れて旅をする旅がどんなものであったかということを考えさせられます。ベツレヘムについても泊まる場所があるかどうかわからない、身を横たえるところがあるかどうかわからない、まさにマリアとヨセフを包むのはこの世の闇である と言えるわけであります。そこに誕生する幼子イエス、とても神のことは思えない、救い主とは思えない。馬小屋といっても洞窟でありまして、洞窟に身を横たえて、そこで主イエスキリスト救い主が誕生するわけであります。血の御子が幼い布、粗末な布にくるまれて貝羽桶に寝かされている。そこに神を感じることはできません。神の子を感じることはできません。救い主を感じることはできません。この血の御子が、幼子がメシア、神の子である希望をそこに見出すことはできません。しかしながら、この闇の現実の中に一つの光が差し込んでくる。マリアという映画が3年前ぐらいに公開されまして、その場面で非常に印象深いのはこの場面であります。もう苦しい苦しい旅を続け、ヨセフはマリアを守り守ってきた。そして馬小屋に身を横たえて、血の御子、誕生した血の御子、それを暗闇を差し貫かれるように引き裂くように、暗闇を闇を引き裂くように一筋の光が天から差し込み、幼子を照らす。この場面が大変印象的で忘れられないのであります。ものすごい闇が進む中に救い主が誕生した。この救い主が闇を照らす光として輝き始める。そこに希望がある。クリスマスのメッセージであります。どんなに暗くてもそこに光を放つ、闇を照らす救い主が誕生してくださった。そこに希望があるということが今日の御言葉で示されてくるわけであります。私たちを生かす力は何であるか。全てを失って闇の中に放り込まれて、そこから生きる希望は何であるか。まさに希望であります。その希望が本当の希望といえるものであるかどうか、そのことが問われるわけであります。希望という名に値する本当の希望がクリスマスに示されます。今日の説教題は、神は希望の源とつけたわけでありますが、15章の一番最後の13節の言葉から、希望の源という説教題をつけたわけであります。言葉を失ったところで最後に残るのは希望。その希望こそが私の人生を導く生かす力であることが示されてくるわけであります。聖書は66巻、旧約聖書と新約聖書に分かれておりますが、66巻の聖書が示すことは、神の恵みを語りキリストを明かしするという、この一点に尽きると言っていいわけであります。メシア、キリストが誕生する、それからはるか1000年も前から聖書の言葉が響きます。旧約聖書の言葉が響いていくわけであります。キリストが誕生する前の歴史、そこにおいてすでにキリストが指し示され続けている。救いの道が、救い主が、希望の道が指し示されている。そこに神の約束が語れ続けている。その約束を聞き続けるというところに、旧約聖書の民の希望があったわけであります。そして今、私たちは希望の、神が約束してくださった私たちの希望がまさにこのクリスマスに誕生した。神は真実なお方、約束を実現するお方、そこに希望があると語られてくるわけであります。7節を見ていただきますと、だから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい、という御言葉から始まっているわけであります。私たちがキリストに受け入れられたから、他の人を受け入れなさい、互いに相手を受け入れなさい、という御言葉になっていくわけであります。私たちが 受け入れられたということが大前提であります。そのところで私という認識を私はどのように持っているかということが問われていくわけであります。私が受け入れられたから他者を受け入れることができるわけであります。こういう私が受け入れられたから他者を受け入れることができる、互いに受け入れ合うことができると語られていくわけであります。前回は肉を食べるものと、簡単に言えば肉を食べるものと野菜を食べるものとの間に、争いがあった。その争いは教会を分裂させ、教会を闇の中に陥れる、そういう問題に発展していったという、そのところを学んできたわけであります。この教会が分裂して闇に包まれるということがあっていいだろうか。あってはならないわけでありますが、そのあってはならないことが些細な問題から始まっていくわけです。私たちを闇に包む力は何であるかということを問われたときに、その始まりは案外些細なことから始まっている。些細なことが絡み合ってどうにもならない闇の中に身を置くことになってしまう。そして苦しみ抜くということがあるのではないか。そのような些細なことでこだわり、こんがらがってどうにもならないところに身を置いてしまう、誰の責任であるか、私の責任だと思うわけであります。このような私が受け入れられたんだから、キリストに受け入れられたんだから、互いに受け入れ合いなさい。パウロは私の現実に身を向けながら私に語ってくるわけであります。8節を見ていきますと、まさにこのような人間の現実の中に生まれてくださったキリストの姿が語られるわけであります。私は言う、キリストは神の真実を表すためにかつである者たちに仕えるものとなられたのです。神の真実に仕えるためにかつでのある者たちに仕えるものとなられたのですと、ちょっと分かりにくい言葉かもしれませんけども、人間が生きるということにはいろんな制約があるわけであります。ユダヤ人として生きることは誇りであります。誇りでありますが、また制約があるわけであります。誇りであることが本当に誇りであるかということが問われるわけであります。そのような中に神の子が誕生してくださったという驚きがここには示されているわけであります。母マリア、ユダヤ人であります。父ヨセフ、ユダヤ人であります。このユダヤ人に仕えるものとしてユダヤ人の中に誕生してくださったと語られるわけであります。このことは肉を食べるか野菜を食べるかというふうな問題ではないわけであります。もっと大きなユダヤ人と異邦人の中にある大きな壁がここには横たわっているわけであります。その壁の中に、壁を克服するためにユダヤ人の中に誕生されたということに、私たちは大きな驚きを持ってこの8節に学ぶことができるわけであります。エルサレムに聖墳墓教会というのがあります。イエス様が十字架にかけられて墓に納められた、その聖墳墓教会には殺されて主イエスの遺体が置かれた石が置かれています。この石の上に、死んだイエス様のお体が横たえられたという石があります。そしてその中には無数というかたくさんの墓穴があります。そこに聖墳墓教会が建てられています。そしてこの聖墳墓教会こそが世界の中心であると言われていた時代があるわけであります。キリスト教国においてまさにここが世界の中心である。それでは世界の中心であるエルサレム、イスラエルは何であるか、聖墳墓教会が中心であるということはどういうことであるか、 まさにそれは火薬庫であります。世界の紛争の火種は常にここから始まると言ってもいいわけであります。今もそのことに苦しむ世界でもあります。火薬庫と言われるようなそのただ中にイエス様はユダヤ人として誕生されたわけであります。ユダヤ人として誕生した以上はそういう痛みを死に背負う世界に生まれたということにもなります。ユダヤ人と異邦人、ユダヤ人は異邦人たちを汚れた民として軽蔑するわけであります。交わることはなかった。異邦人、それはローマ世界、我々こそが世界の中心、文化の中心といわれるローマから見れば、イスラエルは片隅の片隅の世界の片隅の小さな国でしかない、そしてあそこは非文化的な世界だと軽蔑するわけであります。そこには超えがたい大きな壁があるわけであります。超えがたい大きな壁を打ち砕くために神の子イエスは、主イエスはユダヤ人の中に誕生した。そこから開かれる世界が根頂を示されてくるわけであります。9節を見ていただきますと、異邦人が神をその憐れみの家に称えるようになるためです。ちょっとその前に大切な言葉を見ていきたい。その9節の前のところ、かつである者たちに仕えるものになられたのです。それは先祖たちに対する約束を確証されるためであり、異邦人が神をその憐れみの家に称えるようになるためです。先祖たちに対する約束を確証する。先祖たちに、旧約聖書の歴史の中で神様が約束してくださったこと、それが実現した。これはクリスマスのメッセージであります。約束したこととは何か、旧説の言葉に示されるわけであります。異邦人が神をその憐れみの上に称えるようになるためです。異邦人が神の憐れみのために称えるようになるためです。ロマ書を学びながら、世界をして支配しているのは神の憐れみであると学んだわけであります。すべてのものが神の憐れみの中にいるわけであります。すべてのものであります。異邦人も招かれるわけであります。神を知らない民、神を知らない民に神の招きの言葉が響くわけであります。そしてその人がどういう存在であるか、そのことを超えて招く神の御業が示されます。メシアはすべてのものを招かれる。誰を除外することなく、誰も除外することなく、すべてのことを招かれるということが、ユダヤ人が大切にする旧約聖書、この聖書は神の言葉だ、神の言葉を持っているのは我々だけだ、神の言葉を持たない異邦人は汚れたものだと軽蔑していた神の言葉である旧約聖書の中に、すでに異邦人が神をその憐れみの上に称えるようになるためです。ユダヤ人だけが称えているのではない、異邦人も称えるようになる。むしろユダヤ人よりも異邦人が大きな声で神を称えるようになる。そのことも今までの学びの中で示されてきたことであります。ユダヤ人たちが大事にする旧約聖書の言葉、自分たちだけのものだと思ってた旧約聖書の言葉の中に驚きの言葉が示されているわけであります。9節の3行目を見ていただきますと、そのため私は異邦人の中であなたを称え、あなたの名を褒め歌う。異邦人の中で神を称える者たちが膨らんでいく、そのことがすでに旧約聖書の中に示されているわけであります。詩編の言葉がここに引用されていくわけでありますが、そして次々に旧約聖書の言葉が 引用されていくわけであります。そのために私は異邦人の中であなたをたたえ、あなたの名を褒め歌う、詩編18編の50節の言葉が示され、この言葉によってパウロの言葉を思い起こすわけであります。そこでもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストのもとに一つだからですとパウロの言葉が示されています。人間と人間とのあらゆる壁が打ち壊されて、みんな一つである、神様の恵みを受けて、憐れみを受けて、招きを受けて、みんな一つである。そして異邦人も主の民も共にこの詩を喜び歌う、そのような時が来ると旧約聖書の言葉が引用されて語られていくわけであります。実節から見ていただきますと、また異邦人よ、主の民と共に喜べと言われ、さらにすべての異邦人よ、主をたたえよ、すべての民は主を賛美せよと言われますと語られていくわけであります。旧約聖書というのは3つに分かれています。最初の5つの文章がモーセ五書、これは律法の書と言います。次に諸書、これは文学であります。詩編とか、それから呼ぶ記などは文学に属します。予言の書、次にイザヤ書など予言の書、旧約聖書はこの3つに分かれているわけです。そしてこの3つに分かれているその一つ一つから御言葉が示されていくわけであります。神様の御言葉、神様の約束の言葉が示されていくわけであります。こんな時代が神様がもたらしてくださるという約束であります。異邦人よ、主の民と共に喜べ、という御言葉が記されています。異邦人よ、異邦人を招き神を賛美する神の民と約束の言葉が示されるわけでありますが、新命記の32章の43節、この言葉がそこに示されています。新命記の32章の43節、この引用であります。律法から新命記の言葉が引用される、文学書から詩編の言葉が示されます。すべての国を主を賛美せよ、すべての民を主を褒めたたえよ、すべての国というのは異邦人のことを指します。新命記では国々を主の民と共に喜びの声を上げよう、お手元の印刷物に書いてありますが、これは新命記の32章の43節の引用であります。国々よ、すべての国よ、すべての民よ、もうすべてのものが誰も除外なしに神のもとに招かれて主を褒めたたえる、一つになって主を褒めたたえる、そのような時が来ると約束の言葉が語られているわけであります。このことを思いながら、今日世界中で賛美歌、クリスマスの賛美歌が歌われるわけであります。清しこの夜の賛美歌はもう20億以上の人々が歌うわけであります。まさに旧約聖書の予言が成就した、そしてその恵みの中に私たちが生かされていると言うのではないかと思います。すべてのものが慈しみ深き賛美の歌を歌うわけであります。旧約聖書に示された神は約束を実現する真実な神であることが示されてくるわけであります。このことが私の良いところであります。語ったことを実現する真実な神、 この神に出会い、神様の救いに預かるということが私の大きな希望であることが示されるわけであります。十二節の言葉はとっても大事であります。またイザヤはこう言っています。エッサイの根から目が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる。異邦人は彼に望みをかけると示されてくるわけであります。このイザヤ書十一章は、クリスマスに読まれる御言葉で、もあります。エッサイの根、エッサイからダビデが生まれ、ダビデの子孫の中にヨセフがおり、ヨセフから救い主主イエスが誕生する。そしてこのお方は異邦人を治めるために立つ。異邦人もユダヤ人も人間と人間とが隔てる壁、その壁に私たちは苦しんでいるのでありますが、自分の中にも壁を作ってしまう原因がある。そのすべての壁を打ち破って一つにして主を褒めたたえるために作り変えていく、そのようなメシアがクリスマスに誕生したと語られるわけであります。そして異邦人は彼に望みをかける。すべての国々の者たちが、すべての者が除外されなく、どのようなことをした者であっても、どんな人間であったとしても、罪を犯した者であってあっても招き入れてくださって、私たちに主イエスの十字架と復活の大きな救いの中に入れてくださる。そしてそこに希望がある、希望が示されると語られていくわけであります。13節を見ていただきますと、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平安とであなたを生み出し、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるようにと語られるわけであります。私たちの信ずる神は希望の源であります。そしてこのお方の約束、このお方の真実、それがどのようなものであるかということを信ずることによって示されていくわけであります。聖霊が働いて、神の真実と神が約束されたことを必ず約束実現するという、生ける神に出会うことによって、そこに喜びと平和がある、喜びと平和に満たされていく。そして私たちは希望に満たされる、満ちあふれるものとされると語られていくわけであります。深い闇の中に救い主が誕生する。そこに闇を引き裂く一筋の光がこのお方を指し示す。そしてどのような闇の中にあってもこのお方を信じることができる。このお方を信じるならば希望に満ち溢れることができる。この希望は私たちを裏切ることがない。私たちの人生を生かす希望がこのクリスマスに指し示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、クリスマス礼拝をこのように共に捧げることができて感謝いたします。私たちは希望がなくては生きていくことができません。人間の抱く希望は、希望が叶えられたそのところで希望ではなくなってしまいます。しかし本当の希望はどのような現実の中であっても失われることはない。闇の中にあって輝く希望であること、このことが聖書を通してまさに主イエスキリストの誕生とその歩みの中に、十字架と復活の出来事の方に、復活の中に示されています。 十字架と復活のキリストの愛に包まれるそのところから喜びと平和とそして本当の希望が指し示されています。このお方を見つめながら新しいの歩みがなされますように導いてください。新しい年もこの希望を見つめながら迎えることができますように、この礼拝に集ってこられたお一人お一人を神様が祝してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。